これより本会議を開きます。昨日に引き続き一般質問を行います。6番江口徹議員に発言を許します。
皆様おはようございます。江口徹でございます。本日は現在進められているこの市役所の建て替えについて、この一問一問に絞りまして時間が来るまでたっぷりと議論したいと思っております。まず質問に先立ち、最初に私の考えを述べておきます。戦艦大和のような市役所はいらない、私はそう思っています。つまり、この計画のような庁舎を作るべきではないと考えています。私がこの新庁舎の計画を戦艦大和のような市役所と例えるのはなぜか。規模も大きく、値段も高く、そして何より時代遅れではないかと考えているからです。その考えが正しいのか、それとも私が間違っているのか、これからの議論で明らかにしていきたいと思っています。それではまず現在までの経緯について数点をお聞きしていきます。まず今回の庁舎建設計画について概略の説明をお願いいたします。
庁舎建設対策課長、
基本計画案の策定までの概略についてでございます。本年5月に建て替えの方向性、新庁舎の基本方針および機能、新庁舎の位置とゾーニング、保奈美庁舎の活用につきまして、本庁舎整備方針を策定し、それを踏まえまして8月に新庁舎 建設基本計画案を策定いたしております。その概略についてでございますが、庁舎整備の方向性につきましては建て替えとしまして、新庁舎建設の基本目標を人にも環境にも優しく、これからの地域主権時代の到来にも柔軟に対応できるシンプルかつ健康で効率性、経済性の高い行政サービスの拠点を目指すこととしまして、容易性、利便性の高い庁舎、効率性、経済性の高い庁舎、安全安心確保のできる庁舎、この3本を基本方針に掲げております。次にその位置とゾーニングにつきましては、現在地時期としまして、具体的には現本館北側の第一別館および公用車駐車場時期としまして、現本館時期は本館解体後は新庁舎前面に来庁舎駐車場を整備することといたしております。またその規模につきましては、保奈美庁舎に一部の本庁機能を配置した上で、延べ床面積をおおむね1万7800平米とし、事業費約80億円、事業完了年度を平成29年度といたしております。新庁舎におけます具体的な設備機能等につきましては、基本目標を踏まえまして、庁舎全体として、ライフサイクルコストの削減と維持管理の容易性を考えまして、長寿命でシンプルかつ耐久性に富み、動線に配慮した機動的なオープンフロアを基本とすることといたしております。またユニバーサルデザインの徹底、再生可能エネルギーの活用、雨水利用、自然換気等を取り入れまして、目標には掲げております人にも環境にも優しい庁舎ということを目標とさし、をいたしております。
6番江口徹議員、
はい。簡単にまとめさせていただきますと、現地で建て替える、平成29年度完成、1万7800平米、そして80億円、そういうことになるかと思います。まずこの面積規模について現状と比較しての説明を求めます。
庁舎建設対策課長。
規模面積でございますけれども、現在、予定では計画上1万7800平米といたしております。現、規模が1万3166平米、約1万3200平米ですので、約4600平米ほど、率にしまして 53% ほど規模が大きくなるというようなことになります。いや、失礼しました、 35% で失礼しました。
6番江口徹議員。
はい、4600平方メートルの増加ですね、3割強の増というお話でございます。非常に大きくなりますね。それではそこに働く皆様方職員の人数、こちらについてはどのように考えておられますか。
庁舎建設対策課長。
職員数につきましては、現段階での将来推計につきましては、行財政改革実施計画第1次改定版でいます平成26年4月の職員数879人が直近の具体的な目標数値でございますので、この数値を基本といたしまして、面積算定におけます本庁舎配置人員につきましては601人という想定で、面積を積算いたしております。
6番江口徹議員。
職員など市役所で働く方々の人数は減るんですよ ね。でも面積は3割以上増えるですね。ですね。これが私が戦艦大和と言った理由の一つです。規模が大きい、でかいということなんですね。少子高齢化で人口が減るばかりではなく、さまざまな分野でダウンサイジングと言われています。車であるとかコンピューターであるとか、いろいろなものが小さくまとまってきている時代です。その時代に逆行したものではないかと思っています。この点についてはまた後で言及いたします。次に80億円という事業費ですが、合併特例債を使う予定と聞いております。利子を含めると費用の総額はいくらになるのか、また飯塚市が負担する金額並びに合併特例債の毎年の返済額はどの程度になるのかご案内ください。
庁舎建設対策課長。
建設当時の事業費につきましては先ほど説明しました80億円となります。財源としましては合併特例債を主な財源としておりますことから、記載対象経費に特例債を充当するということとなりました場合の利子につきましては、これ想定でございますが年利 2%、 30年償還と想定した場合の利子総額が約26億7300万円となります。そうしますと将来負担を含めました全体事業費が合算しまして約106億2700万円となります。財源としまして、財源につきましては交付税措置がございます。交付税措置額を算出しますと、それに対しまして68億9500万円となりますことから、将来負担を含めました一般財源所要額は合計で37億3200万円という数字になります。以上でございます。後年度の負担を積算しますと、合併特例債の元本が71億7700万円、先ほど説明しました利子額が26億7300万円ですので、後年度負担合計額が98億5000万円になります。でこれを先ほど説明しました30年償還と設定させていただいておりますので、30年償還とした場合は単年度で、事業費、償還額が3億2800万、 でこれに対しまして交付税措置額7割かか、措置額がありますので交付税措置額が2億2900万円となりまして、3億2800万から2億2900万を差し引きますと将来後年度負担での単年度一般財源所有額が9900万という数字になります。
6番江内徹議員、
総額で106億です。100億のお題を超える非常に大きな金額です。財政非常事態宣言を行い、行革で職員を減らしてきた。そしてまた市民サービスの中でも敬老祝い金のカットであったりとか、ゴミ袋の値上げであったりとか、市民にも負担をかけながら、それでも財政を好転させようと一生懸命努力をされてこられました。そして実現したのが昨日の一般質問の中でもありましたように地方債の153億円の削減です。この153億円に比べて今回の勝者約3分の2、それまで上る巨額な金額です。また先ほど答弁にあったように面積も4600平方メートル増えます。特別委員会でも言及があったように小畑委員の要求で提出した資料の中では維持管理経費も膨らむことがあると、そういった試算も明らかになっています。資料から推計すると維持経費はどのようになるのか、現状と比較してどの程度増えるのか お示しください。
庁舎建設対策課長、
先の特別委員会のにおきまして委員より要求がありました資料でございますが、宣伝市の西の状況を調査いたしております。説明面で差異がありますので単純な比較にはなりませんが、一つは新庁舎がの面積が2万2000平米、ある新庁舎で、直近の維持費が2億1300万ほどかかっております。面積が2万2000平米ですので、これを本市の計画での1万7800平米に引き直しますと約1億7000万ほどになります。もう一つの例が庁舎本市の状況とほぼ同規模でございます。1万8283平米の庁舎では年間1億3990万ほどの維持費がかかっております。現在本市の維持管理費が1億1300万円ほどでございますので、単純に計算しますと2600万から5000万強ほどの数字が現れてきます。まあ、しかしながら今後LED 照明の普及、節電器具の発達、自然エネルギーの利用等が進む中で、今後設計におきましてライフサイクルコストの低減についての提案を求めまして、建設事業費のみではなくその後の維持管理費を含めて経費の縮減を念頭に事業を進めていく考えでございます。
6番江口徹議員、
つまり106億の新庁舎を建て、さらに維持管理経費では高い方で試算すると約6000万の差が出てるんですね。増えるわけです。それでは以前私の質問の中で答弁された諫早市役所の新庁舎の費用、そして先の、住民説明会で出た飯塚病院の新棟の建設費用、こちらと比較してどのような金額の差があるのか、比率とも含めてお答えください。
庁舎建設対策課長、
先に質問議員の先の質問にありました諫早市役所でございますが、庁舎面積が約1万8000平米で、事業費、建設費そのものが約43億でございます。本市の60億に対しては17億ほどの 差でございます。市民説明会での意見のありました飯塚病院、これが1万7400平米でございますが、建設費が45億で約15億円の差があります。
6 6番江口徹議員、
これが戦艦大和と呼んだ理由の2つ目です。金額が高いということでございます。同じ規模の建物、そして同じ九州ですね、同じように合併をした長崎県諫早市の新庁舎の43億円よりも本体工事費だけでいうと17億、設計費用も含めると19億高い。同じ飯塚で同じように多くの方が働き、同じように多くの方々が利用される飯塚病院の45億円よりも17億、15億ないし17億高額になっております。このこと一つとっても、この数字を市民の方々が知ったら、現状のこの計画、ね、いつの間にか案が取れているこの基本計画に対して80億という、そして総額106億という今回の建設計画に対して賛同が得られるのかどうか、いいよと、このまま行こうよと、106億円で行こうよということにはとてもならないのではないかと私は思っております。この新庁舎、基本計画の中を見る限り、市民交流スペース、そして防災拠点としての機能以外には現状から機能的に増えたものはないと考えられます。間違いないのかどうか、そしてまた交流スペースや防災機能についてはどの程度の規模機能となるのか、お答えください。
現況からの機能の負荷でございます。今質問に言われますように、市民交流スペースの整備、災害拠点と施設と対外拠点の施設といったものが主なものになりますけれども、設備面ではいろんなところで負荷機能を追加し、機能を追加させていただいております。それと市民交流スペース及び防災機能の具体的な規模等につきましては、レイアウト等の関係がございますので、現段階では今後設計の中で具体的には詰めていく形になるかと思います。具体的に計画の中で謳っておりますのは、防災拠点機能につきましては、施設の耐震化はもとより災害対策本部機能の充実、災害時の電力確保、備蓄倉庫の整備を考えております。また市民交流スペースにつきましては、これは市民からの意見で多く出ておりますけれども、エントランスの確保、イベントスペース、ギャラリー、市民活動支援スペース、待合談話コーナー、チャレンジショップといった意見が出ております。このような要望に対してできるだけ柔軟に対応できるような機動的なスペースを確保したいというふうに考えております。
6番江口徹議員、
こちらについても今言われたように規模、ね、全くまだ不明なわけです、ね、これが現状の基本計画ですよ。これから設計発注へと動いていくのに対して、その規模がまだ決まっていない、わからないんですよね。また防災機能についても、避難所の収容人数、食料、飲料水などの備蓄の数量について、これについてもこの書きっぷりだと決まっていないというふうに読み取れるわけですが、どのようにお考えになっておられますか。
庁舎建設対策課長。
避難所の収容及び備蓄の規模でございます。収容人員につきましては、避難所の収容人員につきましては、本庁舎が避難所となるような大きな災害となりました場合につきましては、会議室なども含めまして避難所として利用可能なスペースを状況に応じて最大限に活用することになると考えておりますので、具体的なレイアウトスペースにつきまして、その確定後に設定することと考えております。備蓄等の量につきましては、主に資機材が中心となりますが、避難者対応の備蓄につきましては、収容人員の最大値での設定というわけにはいきませんので、給与室等の収容人員を基本に、消耗頻度の生活物品につきましては、今現在市が行っております企業との協定に基づき流通備品を基本といたしておりますが、 非常用電源もそうでございますが、一般的に3日程度とされておりますので、そのような考えで、おるところでございます。
6番江口徹議員、
耐震といって急いで庁舎を建て替えたいと言われているわけです。この避難所の収容人数が何人かで、その備蓄ですよね、食料であるとか飲料水であるとか全く日数変わってくるんですよね。3日といっても1000人の3日と300人の3日では全く量が違います。それこそ基本計画できちんと詰めた上で上げておかないと、とても設計発注はできないと考えます。次に新庁舎の規模を設定するにあたり、支所との役割分担、各部署の配置、さらにはどのような形で市民サービスを提供するかといったような市役所全体の仕事の仕方の見方が見直しが必要であり、当然ながらその結果で規模も異なってきます。昨日の、石川議員の一般質問の中でも本庁と支所の、機能分担について質問がありました。本庁でしかできないものがどれくらいあり、支所でできることのものがどれくらいあるというような事務の数の調査、そのことについて行ったのかどうか、そしてまた仕事のやり方、振り分け方、その見直しを検証した上でこの基本計画は作られているのかどうか、その点についてお答えください。
庁舎建設対策課長。
支所の業務と本庁の業務の切り分けのご質問でございますけれども、このことにつきましては今設置しております総合窓口の設置の際には窓口部門では行っております。またその他の業務につきましても支所ごとに差異が生じないように各部署ごとのにおきまして業務分担の整理を行い、それぞれで確認をしながら業務分担を決めております。現段階で、新庁舎基本計画の中では今後につきまして、はっきりした将来の絵は描けませんので、現状の業務体制を基本としまして計画を策定しておりまして、業務分担を含めた組織の見直しがありますので、それに応じて対応していくというようなことにしております。
6番江口徹議員。
事務の数の調査ですね、それについてはやっているというふうなことですが、仕事全体の見直しについては現状の業務体制を基本に計画するということであって、支所との役割分担、各部署の配置の見直し等々についてはなされていないということです。これが戦艦大和といった第3の理由、時代遅れということです。この仕事の仕方一つで当然のことながら必要とされるスペースは全く変わってくる。だからこそ昨年もこれをきちんとやるべきだというお話を再三しておりました。ちょっと今後の検討事項並びにスケジュールについてお聞きしたいと思います。一昨日の議会運営委員会で設計業務を含む追加議案が提出されていますが、これからいつ何をしていくのか、設計発注までに何を行うのか、具体的なスケジュールについてお知らせください。
庁舎建設対策課長。
現在、庁舎整備についての検討開始後、本庁舎の設備更新等につきましては極力控えております。このため直に心配されますのが配管の詰まりや腐食、空調設備の不良、お守りといった多くの問題を抱えておりますので、早期に改善を図りたいというふうに考えております。また事業費の抑制といった市民の意見が多く出されておりますので、消費税対策のためにも事業を進めまして、少しでも将来負担の軽減が図れるような形で考え、基本計画においてもそのスケジュールを事業完了目標年度平成29年度としている状況でございます。また基本計画の中で設計者の選定手法につきましてはプロポーザル方式としております。この期間に約3ヶ月から4ヶ月要しますことから、設計を十分に 期間を確保した上で、いろんなところを協議調整していくにはできるだけ早い時期に設計の発注を進めたいというふうに考えております。
6番江口徹議員、
今早期に、設計発注に参りたい、それは、まあ、事業費の抑制というものがあるので消費税対策なんだというお話でございました。これに対しては先の特別委員会の中で上野議員が例えば 8% から 10% 上がったとしても金額でいうと、まあ、単品持ち出しとしては6000万ぐらいなのかなと、これのそれをその6000万のために拙速にするのはどうかというお話をされております。まさにその通りだと考えます。設計発注についてはどのような形態になるのかご案内ください。
庁舎建設対策課長。
設計の発注形態でございますが、基本計画にも定めております通り、選定の方法についてはプロポーザル方式を採用することといたしております。設計、一般的に基本設計概略を、絵を描きます基本設計と実施設計がございますが、プロポーザルにおいて、選考した業者に基本設計、実施設計を一体的に発注する予定としております。
6番江口徹議員、
はい、一体的に発注、そうなると当然のことながらこの基本計画ですね、この基本計画のまま設計発注となるということですよね。その中ではこの大枠の1万7800平方メートル80億円106億円ですね、これが多少見直しがあったとしてもそんなに大きな変更はありえないと思うんですが、その点について違うのかどうか。
基本計画そのものは行政サイドの大きな大枠を定めたものでございますので、その大枠のところについては大きな変更はないものと考えております。ただ詳細な設備等につきましては多少の設計者との協議の中で変更があるかと思いますので、だけども基本計画そのものはの大枠の中身については大きな変化はないというふうに考えております。
6番江口徹議員。
そうですね、まあ、多少の、ね、設備等々でここについてはこんなふうな形にしようよというのがあるかもしれませんが、大枠は変わらないであるならば本当にこのままでいいのかどうか、最初に述べた戦艦大和のような市役所、高く大きく時代遅れ、先ほども問題点を指摘しました。さらにいくつかの点を含めて十分な検討がなされているのかか見ていきたいと思います。特別委員会の中では同数委員や小畑委員が再三財政シミュレーションについて問いただしておられます。また同様な意見が市民説明会でも出されています。なぜこの財政についてシミュレーションが必要だと皆様が言われるのか、その点はどのようにお考えですか。
庁舎建設対策課長。
一番意見の多い現在において、事業費の問題が多く出ております。市民意見、今質問議員が言われます市民意見、市民説明会においても建て替えの方針が決定して以降一番大きな意見になっております。やはり将来の負担、ここのところが可能なのかどうかというところが一番の課題で、そこ辺の将来的な見越しをはっきり示してほしいというような意見というふうに把握しております。
6番江口徹議員。
実際にこれだけ大きな費用を使って財政が持つのかどうか、市民生活に例えば税が上がるとかサービスが切り下げられるとかそういった影響がないのかどうか、やはりそれを一番心配しておられるわけですよね。だけれどもこのシミュレーションについては 11月ないし12月まで出てこない。当然のことながら私はこの基本計画の中でそれをはっきりと示した上で大丈夫なんですよというのを出してからやるべきだと思っています。もう一点、地方交付税の一本算定についてお聞きいたします。この基本計画のに立案にあたって地方交付税の一本算定が考慮されていたのかどうか、その概要も含めて対応についてお答えください。
佐々木課長。
一本算定につきましては、合併後の新市を、一つの市として算定する方式で、現在飯塚市では合併算定替えの方式で、合併前の市町村がそのまま存在したということで、を仮定して普通交付税が交付されております。でその差が約30億ほど、平成24年度の交付税の決定額で試算いたしますと、その差が30億ほどございます。対策としましては現在具体的な対応というのは現在お示しをしておりませんけど、庁舎建設特別委員会でもお答えしておりますように現在合併特例債を活用した公共施設の整備につきましての整備について調整をしております。これと平成23年度の決算状況、23年度で財政調整基金、減災基金等財源の余裕分がありましたので15億ほど積み立てておりますが、こういった決算状況を踏まえて財政状況見通しをお示しするよう予定しております。前後しておりますが庁舎建設の財源的な問題、老朽化の問題等々緊急に対応すべき事象でしたので、今並行した作業となっておるところでございます。
6番江口徹議員。
言われたように一本算定の削減額は30億です。歳入では約150億円の地方交付税の 20%、 歳出で見ると約80億円の人件費の 37.5% もの金額になります。これだけの額が減ると財政運営は大きく変わるはずです。さらに国地方合わせて1000兆円を超えようとする借金を抱える今、いつ小泉構造改革の時のような国税の削減が行われるかも分かりません。そう考えると財政運営についてもいくつかのパターン、そしてその中でも一番厳しくなった時でも大丈夫なような準備が必要であると考えています。しかし言われたようにその点についてはまだ不透明なままであります。次に以前一般質問の中で取り上げたものについてお聞きしていきます。まずコールセンターについて具体的検討はどうなされたのか。コールセンターが実際に稼働したら来庁者は減るし市民サービスも大きく向上するのではないかと思っています。その点についてはどのように検討なされましたでしょうか。
庁舎建設対策課長。
今後の役所のサービスの形態が変化していくことが予想される中で、基本計画の中でも新庁舎における新たなサービスの一つとしまして質問者議員からも言われておりました。またワーキングの中ででも出ておりますけれども、コールセンターのよるサービスでございます。この件につきましてはまだ現在のところ具体的な検討にまでは至っておりませんけれども、今後庁舎建設と並行しまして費用対効果を含めて検討していく考えでございます。
6番江口徹議員。
はい。並行してつまりまだできてないわけですよね。次に他の施設との複合化についてはどうなっておりますか。
庁舎建設対策課長。庁舎建設対策課長。
他の複合施設の複合化についてでございます。市民の意見、職員のアンケート等から内部のワーキンググループ等でもコンビニ、レストラン、金融機関、子育て支援センターといった併設施設の複合化の提案が上がっております。その中で具体的な検討といたしましては、コンビニにつきましては周辺の店舗との競合、常時駐車場を確保する必要性でがありますので、また休日でも開店する必要性から難しいという判断をいたしております。次に一部に庁舎にレストランをといった意見がございましたけれども、宣伝市においても調査しましたけれども、なかなかその運営に課題が多く、周辺の飲食店の閉店の状況から庁舎内での整備は行わないことといたしております。金融機関の配置につきましては、現在の指定金融機関の配置でもなかなか難しい面がありまして、ATM の増設について、金融機関と調整しましたけれども、金融機関サイドではなかなか採算が取れない状況との回答を受けております。郵便局の配置につきまして、関係機関に協議しましたが、快い返事はいただいておりません。また民間施設という意見も一部にございましたけれども、この件については具体的な検討は行っておりませんけれども、恒久的な施設であります役所の庁舎と民間の施設の併設合築というのは課題が多いと考えております。今後は現状を基本に利便性の良い庁舎としたいというふうに考えております。以上でございます。
6番江口徹議員。
レストランは整備しないと言われますが、今食堂ありますよね。あれ英語で言ったらレストランっていうんだと思うんですね。でまたその後について、例えばその障害のある方々に運営を担ってもらうとか工夫できる点はあるんだと思います。また子育て支援センターというものがありました。来場者のお子様の預かりを行うなど新しいサービスも見込めるかもしれません。そしてこの福岡の中で特に考えなくてはならないと思っているのが立和公民館であります。先に赤石議員の一般質問の中でも出てまいりました。再度立和公民館についてどう考えているのか担当課の答弁を求めます。
先に建設庁舎建設に関わりました理由について、庁舎建設の方での立和公民館の取り扱いについて先に先の赤石議員の答弁と重複いたしますけれども、整理させていただきます。まだ具体的な方向性については決定いたしておりませんけれども、庁舎の方で合築とした場合の考え方を整理いたしております。庁舎が地区公民館が庁舎の中に配置となりますと低階層にならざるを得ません。そういったことになりますと窓口部門が低階層に集約できないというような問題、合わせましてセキュリティの問題、一方で、地域の方々にとりましても地区公民館でありますので、休日の利用、イベントの開催等の公民館活動におきまして、本庁舎と一体的な建物ではその利用に制限が出てくるということも考えられます。以上のような状況から新庁舎の建設の中では基本その基本計画では立和公民館については触れておりません。以上が調査サイドでの基本計画に行き着くまでの考え方でございます。
中央公民館長。
立和公民館 の整備につきましては現在内部で検討中でございますけれども、他の地区公民館と異なりまして平成20年度まで3、4回が飯塚総合会館となっていたこともありまして、 規模が大きく利用形態も異なっておりますことから、機能面、費用面、等から改修がいいのか建て替えがいいのかの検討を行っている段階でございます。まあ、そのような状況でございますので、今後あの市全体の施設の、整備の検討がなされております。その整備の決定に従いまして、例えば公民館の整備の決定をしていきたいというふうに考えております。
6番江口徹議員、
本当はこれ23年までに結論、23年度中に結論を出すはずでしたよね。建て替えないし改修の費用どのぐらいになると考えているのか、庁舎と一緒に建てた方が安上がりではないのか、どうでしょうか。
費用面でございますけれども、現在の立岩公民館が、面積で言いますと3051平米ということで、まあ、他の地区と同等の規模の建て替えということになりますと1000平米程度の規模を想定いたしますと、まあ、先例市の状況からいたしますと約4億円程度を費用としては想定しております。また耐震補強工事等によります大規模改修で、引き続き継続していくということになりますと、耐震補強工事と合わせまして外壁、空調機等の改修が必要になってきますので、まあ、建設費用と建て替えの費用とほぼ同額ほどの費用がかかるのではないかというふうに想定をしております。現在のところは耐震補強の関係が、耐震診断を実際に行わなければ正確な数字が分かりません。まあ4階建ての地下室まで備える現在の施設ということでございますので、まあ先進的な先例の事例から費用を算定いたしますと建て替えによる費用と耐震補強による費用とはほぼ変わらないと。ガチ金につきましてはですね、現在基本調査建設の基本構想の中でも、まあ、想定されておりませんのでまだ、算定をしておりません。
6番江口徹議員、
多分庁舎と一緒に建てた方が安くなるんだと思うんですよね。当然のことながら検討すべき問題ではないでしょうか。本庁機能の集約や一本化について市民の意見や委員会での上野議員の質問等がございますが、なぜこの問題が取り上げられているのと考えておられるのかお聞かせください。
庁舎建設対策課長。
一般的に先ほど文書の説明でもありました失礼しました、やはり市民の意見ではこれ庁舎問題検討委員会でも出ましたけれども、教育限定的に言いますと教育部署に関わりまして、子育ての観点から児童育成部門と学校部門が別にあると2カ所に行かなくちゃいけないというような意見が出ておりました。で大きくはそういったところで1カ所で事が片付かないという不便が市民の方にあるのかなというふうに判断していたしております。
そうですね、しかし市はこの基本計画の中で保奈美庁舎に一部本庁機能を配置することとしております。この、保奈美庁舎への入る部署は決定したのかどうか、決定したとすればどの部署を、入庁させることとしたのかお聞かせください。
庁舎建設対策課長。
現段階では保奈美庁舎につきましては今後も本庁機能の一部を配置しまして、有効に活用するということまでは決めておりますけれども、その配置部署についてはまだ確定はいたしておりません。今後基本設計までには決定をしたいというふうなスケジュールで考えております。
6番江口徹議員、
ここも決まっていないんです。ではですね、直接に、市民に関連した部署を本庁に配置し、管理部門ですね、 市民と直接関係しない部署を分庁とする方法も考えられると思いますが、その点についてはどのようにお考えになられますか。
現在の穂波庁舎の配置部署につきましては、合併当時部局での決裁権限の問題、スペースの問題等から検討を行い、現在の教育委員会および上下水道局を配置いたしております。当然ながら市民の利便性を重視した上でその配置を決定する必要がありますし、市民の意見の中にも先ほども言いましたけれども、教育委員会を本庁に配置して直接市民のと関係のない部署管理部門を配置してはという意見が出ております。しかしながら管理部門を分庁化することにつきましては、市民の方々にとっては問題はございませんけれども、行政の意思決定においてさまざまな支障があると考えておりますので、そこのところ一長一短ございますので、総合的に勘案した中で結論を出したいというふうに考えております。
6番江口徹議員、
ここについてもまだ未定でございます。市民、説明会の中で小学校単位でサービスの分散化をしていただきたいという意見がございました。この意見なぜ出てきたと思われますか。
一方で、応援化が進む中で、いろいろな情報機器を使ってのサービスの提供ということが考えられます。一方で、進む高齢化等がございます。やはり遠くに足を運ばなくても用事が済むというような機構体制が望まれているのかなというふうに考えております。
6番江口徹議員、
その通りですよね。高齢化進んできて遠くまで、ね、行きづらい、時間もお金もかかる、近くでできないことなのか、その通りだと思います。でこの意見についてはこの基本計画の中ではどのように取り扱いをなされているんでしょうか。
庁舎建設対策課長、
ここのサービスの地域の分散につきましては、この庁舎整備基本計画の中では、建設基本計画の中では具体的な取り上げはいたしておりませんけれども、新しいサービスのというところの部門で、先ほど言われましたコールセンター、夜間の窓口の開設等々の部門で表記いたしておりますが、具体的な末端業務まで地域でのサービスの形態というところまでは庁舎の中では触れておりません。
6番江口徹議員、
ここについても先送りでございます。今までいくつか挙げましたが、今後の市役所の仕事の仕方、未来の仕事のスタイルに合った庁舎が必要だと考えています。サービスの地域分散、コールセンターとの設置による家庭にいてのサービスの提供、そういった将来のサービス提供を考えたときに、今後市役所本庁においてどのようにサービスを提供するのか、また支所そして小学校単位等々のところでどうやってサービスを提供するのか、それを全面的に見直した上で庁舎の規模、施設等の絵を描くべきであると考えています。そのことによって規模も縮小され、事業費の抑制にもつながります。そしてこの将来像をしっかり考えるべきだということは、以前より数回にわたって一般質問を行っており、あなた方もその必要性については認めていたはずであります。設計発注の前にこの基本計画について改めて見直すべきだと考えますが、どうでしょうか。
今質問議員が言われます通り、いろんなサービスの形態を考える必要性はございます。で、庁舎の建設とは並行して、担当部署も含めましてサービスの形態については今後検討していくことといたしております。 今後の先も述べました通り、この本庁舎が建設された際には現在のような大江館の時代が来るとは予想ができなかったと思っております。大江館になり業務は確実でスピーディーになりましたけれども、業務の増加、機材の増加等から旧飯塚におきましても現庁舎の建設の10年後に増築を行っておりますし、第二別館を旧税務署を買い取りまして庁舎として利用いたしております。駐車場も拡張しておりますし、質問者が言われますと将来のサービスの形態がはっきり分かれば後に越したことはございませんけれども、現段階では明確には見えないところがございます。サービス形態が変わったとしましても、庁舎の本庁舎の設備規模等が大きく縮小が見込めるものではないというふうに考えておりますので、現状を基本に今後の事情に応じて対応が可能なような機動的機能的な庁舎を目標に事業を進めていきたいというふうに考えております。それと委員が言われます事業費の抑制の問題につきましては、議会を含めまして市民の方々より多くの意見が寄せられております。先ほども言いましたように、現在地での建て替えを発表して以降意見の最も多い事項でございます。今後規模を精査していきますけれども、事業費の抑制に努めまして基本目標にも掲げておりますとおり、効率性、経済性の高い庁舎の建設に努めてまいりたいというふうに考えております。
6番江口徹議員。
未来の姿が予想できない、明確に見えないと言われますが、見る気があるかどうなのかということかもしれません。必要性があるということは認められているわけですよね。それだけど並行して行うということは、結局は先ほど確認したように17,800平方メートル、106億円の建物が建つわけです。建った後でいくら仕事の見直しが進んでも、あ、使う回数は減りましたと、8階建てを作って、あ、5階までしか使えませんでしたね、これで十分ですよとなっても、3階、6、7、8階はもうすでに建設しているわけです。お金払わなきゃいけないわけですよね。先に見直しをすべきじゃないですか。皆さん、そして市長、改めて今までの私と担当課長とのお話を思い出していただきたい。費用は106億円、同程度の規模の諫早市役所、飯塚病院と比較しても高額、さらに働く職員は減るのに規模は4600平米、3割も大きくなります。そして近くの立岩公民館は市役所同様耐震基準を満たしておらず、建て替えなどでも大きな費用がかかりそうなのに、一緒に建てて安く上げるということはしない。低層階にというお話がありましたけど、デパート行っても例えば遅い時間になったら一番上の方にある飲食店街は空いてるけれど、真ん中の物販は閉まってる、そういったなんかいくらでもありますよね。やり方次第ですよ。市民が不便と感じている市所と本庁、本庁と保奈美庁舎の仕事の役割分担の見直しや、コールセンター、小学校単位でのサービス提供という意見も先送り、市民サービスのために集約することも決めず、かといって空いている筑後市所や保奈美市所のスペースをさらに有効に使うこともこの計画の中では謳われておりません。ちょっと考えても本庁になくても大丈夫と思われる部署はいくつか浮かんでまいります。一つだけ挙げるとするならば電算室、何も本庁に置く必要はありません。こういったことを検討しているという努力も見えてきません。将来の財政見通しについてもまだできていません。30億という巨額の一本算定による削減、これに対する対応もまだはっきりしません。現在の基本計画は現状の仕事、現状の市役所、現状の支所がベースになって、これをほとんどいじらずに、狭いし耐震基準を満たしてないから、そこだけやっぱり早くやろうよと厳しく言うと とりあえず建て替えようよというふうにしか見えないわけです。今まで挙げたような問題を考えた上で未来の仕事のスタイルに合った庁舎が必要なのに、これを放置してとりあえず建てようというのは、これが時代遅れといった理由であります。仕事の見直しを先送りするということは、今まで通り例えば支所でできないことは本庁に来てくださいということでございます。合併してサービス向上どころかサービス低下を招いている、そうではなく、まず第一段階でやらなくてはならないのは、以前のようにそれぞれの町役場で、今となっては支所ですが、そこで合併前のように全てのことが解決できるようにすることだと考えています。まずこの第一段階については、庁舎を作ろうが作る前がやらなくてはなりません。そして次の第二段階では、近くにサービス拠点を整備する、先ほど小学校単位のというお話がございました。小学校に併設していたり、地域の郵便局に併設していたりして良いと思っています。総合支所まで行かないけれど、近くでまあちょっと便利な手続きとかができると、そういったサービス拠点が本当の少人数で構築をする、さらにはコールセンターとの設置により家庭にいてのサービス提供が行えるようにする、そんな3層4層のサービス提供をいち早く作り、そのビジネスモデルを同じように合併してサービス拠点が遠くなったと不満を持たれている同じような自治体に販売をする、そのことで新たな権利収入を得る、また例えば小さなサービスセンターを学校と併設することで市民と児童生徒が交流ができたり、お互いに見守る、そういった意識が生まれたり、そういったことで地域の安全というのは向上するのではないでしょうか。またそうやって小さなところで職員を貼り付けることによって、地域地域に詳しい職員が育つことも期待できます。このようなことをやらずに今まで通りの考えのもとで、でかく高く時代遅れの戦艦大和のようなという例えをしておりますが、市役所をこのまま作るのかどうなのか、住民説明会の中でも斉藤市長民間出身ですよね、ぜひこれ80億じゃなくて50億でやってくださいよと、どんな形でもいいです、その知恵を出すのが民間出身の斉藤市長の手腕だと期待していますというお話でございました。今一度立ち止まってその作業をやっていただきたいと思っておりますが、市長どのようにお考えでしょうか。
総務長、
ルールご意見を賜りました。非常に貴重なご意見もございました。たくさんです。メリットもあればですね、その提案の中にもデメリットもございます。いろんなものを考えながら私ども確実にですね、進めてまいりたいと。で、質問者の中でも建物 この建て替え、これについてはあるべきだというふうな認識のもとに質問されておると思います。要は費用の問題、場所についてもですね、ここで適当であろうと、そういうご意見だと思います。要は費用の問題、将来負担の問題、それと住民の皆さんへのいろんなサービス機能ですね、これについては全て検討いたしております。まあ、言いましたように是とメリットの分とデメリットもございます。メリットだけを述べればですね、全てできますし、ただそれにはデメリットもございます。また私どもは戦艦大和ということは一切考えておりません。必要最小限度のですね、将来にわたって活躍できる護衛艦というものを想定いたしておりますので、そのことをご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
市長同じお考えですか。
市長、
質問者のご意見しっかり受け止まって聞いておりました。ただ将来における役所の形というものがどういうものかっていうものは、本当に今の ITOA 危機等を含めてですね、ものすごい勢いで変化をしています。国の方も番号制というような国のそれぞれの個人の制度もできているような流れの中で、どういうふうな設備がいいのかということを考えたときに、まだまだ変化の多い時代が来るんじゃないかというふうに捉えております。ただ私がですね、見ているのは職員の、ね、スペースというのが今と今戦艦大和と言われるようにそんなに広い設備なんていうのは職員の一つのスペースとしてはいらないんですよ。何が必要かって言ったら市民サービスをできる、さっき子育て支援のお話がありました、そういうものや、また障害者の方がレストランをする時のスペースというのは多分普通の健常者の方がされるスペースよりも広くなると思います。広くないと動けないと思います。そういうことを考えた時に市民のサービスがよくできる施設は大きくしなければならないです。広くしなければならないけれども、我々職員が使う場所というのはそんなにいる必要がない、今と同じでいいと思います。そういうことを考えた時にですね、先ほど話をいろいろ聞かせていただきましたけれども、諫早の例は非常にね、諫早はしっかりされた一路見に行かないかんと思ってますし、飯塚病院との比較というのはこれは民間との比較であって、また施設病院と行政の建物というのは違うわけですから、そこと比較するのは私はおかしいと思います。そういうことを考えた時にですね、何が必要かということを今いろいろお話しいただきましたので、しっかりその意見を聞かせていただきながら進めていきたいと思っています。やはり一番考えているのはですね、事業費の抑制、何のために今まで行財政改革をやってきたかわからないようなことでですね、一つのものを進めていくということはおかしなことでございますね。職員もその辺はしっかり頭に入れながら仕事をしていると思っていますので、今後の我々のまた事業をしっかり見て、ご意見等を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
暫時休憩いたします。再開を午前11時15分といたします。